はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村、音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏瀬聡でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日のお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、本日もスタートしていきたいと思います。なんといってもこの1週間も国会が大盛り上がりで、なんじゃこれはというニュースが本当に多かったんですけどね、中でも耳を疑ったのがですね、金田勝利法務大臣のですね、私の頭脳では対応できないと。要するにですね、自分の頭じゃ答弁できないからもう勘弁してくださいということなんですけどね、もうやめればっていう感じですよね。しかしね、担当大臣がきちんと答弁できないような共謀罪をですね、国会で審議する必要があるのかという感じですよね。本当に一体この国はどうなってしまっているんでしょうか。このね、共謀罪はですね、テロ等準備罪と名前を変えてはいるものの、過去のですね、治安維持法と全く同じなんではないかということが言われております。そしてですね、この共謀罪が制定されてしまったらですね、ただでさえ警察に盗聴の自由を与えているわけですからね、さらにもうとんでもないことになって、ますます冤罪が増えるんじゃないかと言われておりますね。冤罪というとですね、本当に特別な例の、本当に運悪く濡れ衣を着せられてしまった方々の稀に起こる悲劇だと思っている方が多いようなんですけれども、実は冤罪っていうのはですね、我々の本当に身近なところにあって、誰の身にも起こりうる、そういうものなんですね。ですから我々の人権を守るためにもですね、我々は冤罪についてもう少し知らなきゃいけないなというわけです。今週もですね、先々週に引き続き、最新冤罪事件全国連絡会事務局長のですね、瑞慶覧篤さんをお招きしております。瑞慶覧篤さんはですね、国民救援会の方でも長年にわたって冤罪被害者を支援してきた方なんですね。常に現場にいらっしゃった瑞慶覧さんのですね、お話を今日もですね、伺いたいと思います。さあ、それではですね、ここからはゲストの方をお招きしております。最新冤罪事件全国連絡会の瑞慶覧篤さんをお招きしております。どうもこんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
西東京在住の瑞慶覧さんですけれども、東京に出てこられてもう何年ぐらいなんですか。
僕は、大学卒業してからかな、36年。
あ、そうですか。毎年お帰りになられたりするんですか。
いや、
里帰り、
たまにしか帰れないですね。
あ、そうですか。
ずい
ぶんね、いろいろ今ニュースの材料としてはもう毎日いろんな映像が取り込んできますけども、はい、離れてると逆にちょっと
やっぱり懐かしいですね。
ね、でも悲しいニュース多いですよね。
多いですね。本当はあの小さい島から早く出たいと思って、沖縄が出てきたけど、沖縄は本当に、ね、
そうですね、
大事なし、あれなんて。
そうですね。沖縄の話はね、また後ほどお伺いしたいなと思ってるんですけども、はい、ですね、一応1月で終了になりました。毎週木曜日、24時半に放送しておりました桜井翔司の言いたい放題人生ってまだという番組でですね、ゲストにお越しいただいた、ことで、またこの番組にも来ていただこうと思った次第なんですけれども、この番組が終了してしまったもんですからね、何か冤罪に関わる、番組を一つ作りたいなと思って、今ちょっといろいろ模索しているところなんですけども。
素晴らしいですね。
はい、でも冤罪をドーンとこう前面に掲げるとですね、結構ドン引きになってしまう方が多いので、こういう身近な問題もあるよっていう、冤罪をそんな人事じゃないんだよっていう接点でいきたいなと思っているんですけれども、今でも、この最新冤罪事件全国連絡会では、様々な冤罪の被害者の方を支援されていると思うんですけれども、今現在何人ぐらいの方を
今は、ね、
応援してるんですか。
連絡会としては17件ですね。はい、私が所属している国民救援会というところは25件やってますね。
はい、なるほど。それぞれの方がもう殺人犯だったり 殺人犯だと思われていたり、警備の犯罪の方もいらっしゃるんですか。
警備というか
治安冤罪みたいな、
真面目にやっててもこんなこと起こるかなと思うのは、最近一番新しい私が関わった事件でいうと、はい、あの同人、あの特養同人ホームで働いている看護師さんが、あのおやつを与えて、このおやつが原因で業務上過失致死になって、看護師さんが、今刑事告になっている事件なんです
ね。なんか喉に詰まらせとかそういう、
あのまあ83歳だったかな、その利用者の方が、おやつの時に今まで通り、まあドーナツを配られて、まあ17人の利用者をに、まあたまたま1人の利用者がトイレに行くというんで、1人は付き添っていく、本当は2人で見るとこを1人かけたんで、本当はこの今刑事告にされている人は女の人、女性の看護師さんなんですけど、その応援に入っちゃったんでね、解除の方が一人いなくなったんでって、じゃあ私たちらはあとで、たまたまじゃあ何やったらいいって言ったら、ここにあるドーナツをみんなに配ってって言われて、ドーナツ配って、でみんなに配る終わる前にそのおばあちゃんは勝手に食べたみたいで、そしたらゲタヨンとなってて、そしたらこれが急変してすぐ救急車したけど、1ヶ月後に亡くなっちゃったんですよね。
ああそうですか。
だけどこれは本当はじゃあドーナツ食べたことが原因だと警察決めつけて、それで業務上過失致死罪で捕まったんだけど、実際救急隊が呼ばれて行ったんですよ、そしたら後で記録見ると喉の方にいわゆる吸管支って言って、詰まってると聞いてるから、詰まってるやつに吸管支を入れると余計奥に詰めるんでね、あの押し込むから、あのなんとか人工呼吸器を入れる前に喉が詰まってるかどうかを、カメラを入れて見てるんですよ、そしたら消防隊が中には何もないって、でそれで人工呼吸器を、あの機械を入れて人工呼吸をしたんです、蘇生さん、まあ、だから そのままでは死なないで1ヶ月後に、まあ、残念ながら亡くなったんだけど、でもドーナツで詰まらせてという原因だったのに、ドーナツは詰まってなかったんですよ。今それで無罪を争って裁判やってるんですけど、だから真面目に働いてる看護師さんが自分の仕事の関係でそういう巻き込まれることってある、
ね、ああそうですか。へ、私も看護師の友人いるんですけども、結構あの暴力振るわれるって言ってたんでやっぱり新聞には書いてないことが多いんだって言ってました ね、
本当に。だから特に今、ね、医療保険がそんなに充実してないから、少ない人数で多くの利用者を見てるから、で万が一事故起きちゃうと、その責任が問われるということで、
なるほど、
本当にいつどこに起きてもおかしくないよね。
そうですね。いや本当に知らないことがたくさんあってもう驚いてしまうんですけども、あのズキランさんは今あのこの冤罪事件全国連絡会の事務局長ということなんですけども、ね、あの国民救援会という存在というか、あの団体はどういう関係にあるんですか。
国民救援会の方が昔から戦前からある組織で、もう来年で90周年を迎えますよね。
あそんなに、ああそうですか。あ
で勉強で国民救援会というのは、まあ、いろんなそういう、もともとは、まあ、治安維持法の犠牲者を救援するという組織で、まあ、戦後は憲法の、まあ、人権を守っていこうというので、そういった立場でいろんな別に冤罪事件だけではなくて、言動事件だとか、あの後で出るかもしれないけど沖縄で今捕まっている人たちの高江のね、とか住民運動をしたり原発で反対運動して捕まったりとかあるんで、そういう人たちの救援もやってるんですね。
あそうですか、ね、
だから冤罪事件はやっぱり裁判は謝ることもあるんだと、なんかさっき言った事件というのは住民運動するというのは特定の人で、特定の思想を持った人たちがやってる特殊な事件だと思うけど、でも裁判というのは意外とそんな政治的な事件でも間違うことはあるんだということを、なんとか運動を広げるために救援会では意識的に冤罪事件を取り組むようになったんですよ。
ああそうですか。へえ。なるほど。今ですね注目されているあのイノセンスプロジェクトというのが、まあ、アメリカの方で成功してですね、数年前に242の無罪を勝ち取って、 それによって105人の真犯人があの捕まったという、まあ、そういう成果があって、まあ、日本でもやってみようということで始まったんですけども、はい、これにはあの国民救援会としてはあまりあのがっぷりは関わってない
がっぷり
はという
かないです。今いろいろ相談しながらお互い、まあまあ、これまでやった運動のね、ノウハウを経験もし交流しようかということですよね、はい、うん、エロシスグループはもともとはアメリカで起きた運動で、はい、その特に今 DNA 鑑定というのが非常に発達してきて、その DNA 鑑定をで使ってね、うん、あの例えば殺人犯で強姦して殺したと真犯人されてた人たちがいて、うん、実際今の無実を訴える人が告知がいっぱいいて、それをいろんな、まあ、アメリカの法律家だとか、うん、アメリカの同スクールの学生なんかも一緒になってそれ調べてみたら、さっき数字のような、とんでもない、はい、あのご飯の事件、冤罪事件があったというのが、うん、大きな話題にもなって、はい、それがまあ世界にどんどん広がってきてですね、うん、もうお隣の台湾でも一つ無罪判決勝ち取ったとか言って、
ああそうですか、はい、
だから日本では今発足したばっかりで、うん、これから本格的にな
るほど、
動くということらしい
です。ああそう、でもね、これ本当に無実の何もしてない方が10年20年と獄中生活を送らなきゃいけないというのもこれとんでもないことですからね、はあ、なるほど。またまた話変わってしまうんですけど、袴田事件の袴田巌さんに関しては、他の番組の、分かりやすくお伝えするためにですね、ビートルズが初来日した年に捕まって、ポール・マッカートニーが71歳で武道館に、うん、もう一回戻ってきた、うん、その間ずっと獄中にいたっていうね、もうとんでもない時間を獄中で過ごされてるんですけども、この袴田事件
は今関わって一緒に、昨日裁判所に行ってきた
ところなんですか、ね、あそうですか、はい、これからの展望というかどうなんでしょう。
まああの本当にね、袴田さんの無実を明らかに証拠っていうのはね、いっぱい出てきたんですよね、うん、あのいわゆる5点の入れる犯行着衣だというのがもともとパジャマでやったことになったんですよ、うん、でだけど血がついてないと、はい、4人も殺しておきながらめった刺しにして殺しておきのに、うん、はい、これぐらいの目で見ただけじゃ分かんないの、血の血痕だけじゃおかしいだろうって裁判で問題になり始めたら、急に裁判が始まって1年3 2ヶ月後ぐらいに、はい、味噌タンクの中から突然として、うん、ゴテにいる一染めのゴテが出てきたんですね、はい、これが被害者の血であり袴さんの血だと、うん、犯行着衣だと言われてこれが死刑判決根拠になったんだけど、大きいのは、まあ、あのもうマスコミの奥に流れてるんで、まずその血が被害者の血と袴さんの血だと言われたんだけど、うん、DNA 鑑定したら被害者の血でもなければ、はい、袴さんの血でもないと、うん、これは DNA が違うんで、ね、うん、これは関係ないと事件とはと、だから捏造だというふうに最新化しけて言ったんですよね、
うん、ってことはやはり警察か検察の方がそれを作ったということですもんね、うん、
これが一番もある意味は分かりやすいといえば分かりやすいけど、うん、その他にもいっぱいあの間違ってたということの裁判所が認めた理由はまだたくさんあって、はい、例えばその履けないズボンってもともとあの死刑判決を受ける時から裁判には、それはでも味噌につけてから縮んだというふうに言われたけど、もう一つはあのよくズボンにあのサイズが書かれてますね、寸法があったやつ、それが B というのがあったんで、この B は B 型いわゆる肥満体の体型の人のズボンだというふうに検察はずっと主張して、裁判所もそれも騙されて、もともとは大きいズボンがやっぱり縮んだんだろうというふうな認定だったのが、実際は再審開始決定で証拠開示というので検察に残っている証拠がまだいっぱいあるから出せということで弁護団が追及したら、何のことはない、その警察は袴さんがその5点の衣類が出てきた時にメーカーに調べに行って、この B というのは何を示すんだって言ったら、これは寸法ではなくてサイズではなくて色を示す、もともと血染めの鉄痕色 の, あの、まあ、ブルーですね、紺色のズボンだったんですが、はい、これを示す B なんだと、うんうん、色を示すので寸法裏につけている B で、でしてあの肥満体の B 型を示すものではないと、うん、だからもともと履けないズボンと分かりつつ そういうのを隠してたんですよね。
なるほど。
そんな今夜で本当に証拠は捏造されたってんで、これだけ明らかな再審開始決定なんで、私たちはもう1年ぐらい、1年待たずもう無罪で、はい、決着つくかと思ったら、まだね、検察は自らやった責任は謝らずに、もう一度袴田さんを死刑台に戻そうとして、東京高裁でまだ争ってるんですよね。
とんでもないですよ ね、 ね、
もう3年なんです、今度の3月27日でね。
でもそう、ね、あいつを死刑台に戻すって言ってるやつはもう本当鬼だとしか思いませんね。本当
そうですよね。
そうですか。なんとかね、本当に袴田さんがお元気なうちに 無実になってほしいですよね。
そうですよね。
おそらく、まあ、警察の方はどんどん時間を引き延ばしに、ね、かかっているんじゃないかと思いますけれども、
一つだけ宣伝していいですか、はい、もっと詳しく知りたい方は、はい、2月25日に文京区の文京区民センターというところで、
はい、
袴田さんとお姉さんも来る予定で、支援の集会があるんで、ぜひ午後2時からなんで、
はい、
またお暇の方はぜひ来てください。
またまた話は変わってしまうんですけども、これまで関わってきた、応援してきた冤罪被害者たちが、まあ、無罪を勝ち取った、一番今までで嬉しかった事件といいますか、どんな事件が印象に残ってますか。
やっぱりね、僕は最初に関わって、自分から最初に冤罪を訴えられて、
はい、
最初に関わった事件の青年とは今も付き合ってるんですけど、
う
ん、
あ、そうですか。
障害者の青年の事件だったんですけど、その人はね、障害者で練馬区エコタで起きた事件で、
はい、近いですね、
ここ近いですね、はい、ここから。でもうこれ今から20年ぐらい前なんですけどね、彼は当時、まあ、いわゆる中学のまで言うと、なんていうのかな、障害児学級で卒業生だったんですけど、
はい、
その後学校の紹介で学校給食に卸すパン屋の東京パンという、ね、工場に働いてたんですけど、その仕事が終わって3軒の練馬区の江古田の近辺で自転車に乗ってひったくりをしてると、
はい、
連続犯の犯人に間違われて捕まったんですよね、はい、で自分やってないということが疑いがあって、で救援、私にも支援要請があって、で調べてみたんですよ、
はい、
そしたら3軒のうち2つは、勤務時間中だったの、それはね、会社に行ったら工場長がとんでもないと、ちゃんと焼いてる時間も、彼が当番で焼いてる時間帯が何時に何を焼いたかっていうのが分かるからって言って、で勤務のカードも出してもらって、これは起訴されなかったんですよ、裁判かかる。
あ、そうですか。
残る事件、勤務時間外のやつの1件だけが残ってて、この事件がまた面白かったんですよ。で被害者の方が面倒ししたら、
はい、
被害者の方は最初の目撃証言だと、夏の事件だったんで、赤パンに上はダンディングで、
はい、
で髪の毛は、ストレートパーマで長髪と、
はい、
調書に書いたんですよ、被害者が、犯人の風邸を、はい、そしたら僕が支援した青年は天然パーマで、チリパーマで本当に何ていうかな、とてもストレートパーマと言えるような髪型じゃないし、で体も小さくてね、風体も違うし、でそういうのでまず面通しの調書も違うなと思ってあったんでね、あとアリバイがあったんですよね。
あ、そうですか。
でこれがまた面白くて、その学校時代の、クラスのね、障害児学級のクラスの一人がオカマバーに勤めてたので、仕事が早く終わったんで店が開く前のオカマバーで行って、たまたまだけど本人が女装したいって、女の子みたいなセーラー服着て化粧真似して写真を撮ってたの、ただ日付は合ってたの、でだけど裁判では、まあ、時間帯が日付まで入れないけど、でもこの日に店に行ったで、店でこの順序を言ったら、そしたらダーメン屋、犯行時間帯に、あの時女装を落としてダーメン屋に行ったじゃないかというのが一人の子が思い出して、それダーメン屋で行っただけじゃ終わるんで、たまたまなんだっけな、プロレスのミケノコホームズだ、ミケノコホームズというやつを番組やってたっていうのがあって、で時刻を合わせたら犯行時間帯にあったんですよ、
はい、
そういうのを、ね、調べていってね、
はい、
で豊島監査で無罪になったんですよ、
なんか探偵みたい
だね。面白かった。本当にあのドラマチックだったん で、 ああ
そうですか。
最初に関わったのもあったん
で。へ
え。それは印象がありますね。
あ、そうですか。もうそれからもう、
そうですね、
早何年ぐらい。
もうこれから二十何年ですね。
そうですか。すごい時間ですね。いやまあでも本当にね、冤罪っていうのは未だに起こり続けていますのでね。あのぜひ、これをお聞きになっている方々もですね、自分は関係ないよとは思わずにですね、もしかしたら自分の周りにも起こりうるんじゃないかなとね、ちょっと思っていただけたらなと思います。もうそろそろまた時間がなくなってきているんですけど、最後にまたですね、先週もお聞きしたんですけれども、あの沖縄で起こっていることですね、もうちょっとそのなんていうかこう沖縄の人からのなんかこう目線でちょっといろいろあのこっちでは東京人には分かり知れないなんかこう感じていらっしゃることって何かございますでしょうか。
いやもう、なんとかな、沖縄の人たちがもう、まあ、選挙で言えばね、
はい、
もう基地はいらないというのでどんどん3回もね、うん、選挙やって、その推進派の人みんな負けてってね、で知事もそうですけど、はい、やっぱり基地を作らさないと決めてるのに、
うん、
やっぱりなんで政府が安倍さんが聞いてくれないのかと、
はい、
どこを向いてるのかというふうに本当にいららちでいっぱいですね。
そうですね。
で沖縄の人が思うのはその今の市長だって、だってあの尾長さんだってもともと自民党の出身で、
はい、
だけどあの人が言ってるのは要するに沖縄の人から、うん、自分たちから基地を提供したこと構わないんだと、
ねえ、
これは無理やり取られていて、今の沖縄の広大な基地があって、だからこれからの子供たちや孫の世代にね、自分たちの世代で自らアメリカ人殺しの基地を ね、
ね、
提供するというのはとんでもないと、
はい、
その沖縄の、まあ、なんとかね、主の宝の精神から言うと、とても許されないというのがね、
うん、
多くの人の思想信条を超えた多くの人たちの県民の思いなんですよね。
そうですね、うん、ベトナム戦争の時もあそこから飛行機が飛び立っていって ね、まあ本当になんか沖縄だけがなんかずっとも
そうですね、
日本のなんかこうなんて言うんでしょうね、あの一番負のところを背負わされてる感じが本当にしてしまうんですけども、あの今回トランプ大統領になって、あのひょっとして日米最高渉のきっかけになるんじゃないかなって言ってる人もいますけど、うん、どう考えですか。
いや
期待してる部分もございます。
いや僕はあんまり期待してないんだけど、いや何が出るのか余計怖いですよね。
そうありますね。
逆に言えば、逆に言うね、あの今日の昼間のあの、ね、今ニュース見てもすぐ理解できるとかね、いろいろ言うじゃん。なんかでもトランプ会だったら、うん、アメリカ第一だから、うん、アメリカが利益になることがもっと押し付けられたら、うん、抵抗できないんじゃないかなと今の政府はね。
あんなことやっといて沖縄に寄り添うなんて平気で言ってるわけですから ね、 もうあれはもうちょっと殴ってやりたいと思ってもね、そうですか。まあ、でもこれからのちょっと数ヶ月様子見るしかないですよ ね、
何を言い出すかよく分からない部分があるので、
まあね、あのまあ、一縷の望みといったらあれですけど、それだったらもう米軍引き上げるよって言ってくれれば万々歳ですけど ね、
なんかね、台湾に持っていくとか何か言ってるんですね中国のために台湾に行くとかそんなのまたできるかね、
どうでしょう ね、 本当に
ね、
まあ、でもね、そういう人もはね、あのそのアメリカべったりの日本政府がですね、今度共謀罪などということを言い出してますからね、もう本当に気をつけなきゃいけないのという、本当に昨今であります。そろそろお時間がなくなってきてしまいました。あの先ほどですね、ちょっとお話に出ました、袴田巌さんの再審無罪を求める 2.25 全国集会、これをですね、ちょっともう一度告知をお願いできますでしょうか。
はい、2月25日の午後2時から4時半で東京文京区の文京区民センター、都営地下鉄の、池袋からだと後楽園が近いですね、文京区民センター、丸の内線の後楽園で降りて、すぐですので、ぜひ、袴田秀子さん、岩尾さんも来るよというですので、ぜひお越しください。
わかりました、ありがとうございました。ぜひね、興味のある方はネットでチェックしてみていただけたらなと思います。本日はですね、最新冤罪事件全国連絡会の事務局長であります、ズケラン敦さんをお招きしました。どうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
また今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、というわけでね、聞いていただきました。この先の日本がどうなっていくのか本当に不安ですけれどもね、しかし我々はですね、子供たちや子供の友達、子供の恋人たちの世代のためにですね、明るい安心して暮らせる日本を残さなきゃいけないわけですからね、これはおかしいぞということに対しては声を上げていかなきゃいけないなと思います。というわけで、本日もですね、不詳私夏地聡のキャッチボールを聞きながらお別れしたいと思います。お越しください。そろそろお別れの時間がやってきました。お相手は夢見の温泉村の夏地聡でした。それではまた来週。お待ちください。
スカイタワー西東京カルチャークラブからのお知らせです。
街のシンボルスカイタワー西東京にカルチャーができた。英会話、ウキレレ、ボイストレーニング、手作りアクセサリー、ギター、三振、フラダンス、ヨガ、カメラ、短歌、フラワーアレンジメントなどなど、楽しいが目白押し。
詳しくはスカイタワー西東京カルチャークラブで検索してください。